最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
おはようございます。
おはようございます。
石尾美家人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
74キロ陽平です。よろしくお願いします。
はい、キープしますね。
はい、もう完璧に。
じゃあ今日は久しぶりに、ビジネスリーダーに、ね、について考えてみたいと思います。
いいですか、ビジネスリーダー。はい、どんなテーマなんでしょうか。
はい、最近リーダーさんが、ちょっと元気がないっていうことをね、いろんなところで聞くんですよね。
リーダーが元気がない、聞きますか。なさそうです。
いや、あのね、会社員の方々とか、大企業の、中間管理職とか、中小企業の経営者経営陣とか、界隈なので、もしかしたらその層ともしかしたら、つながりがあまりないと聞かないかもしれないんですけれども、起業家はね、今それぞれ、ですから、ね、ガンガン言ってる人は言ってるし、なんですけど、もうリーダー、その組織のリーダーですよね、いわゆる
人を束ねてる人たちみたいな感じですよね。
そうそうそう、そういう人たちが元気がないと。
いやでも大変ですよ、なんかやっぱ相手はあれでしょ、ゆとり世代とか Z 世代とかさ、なんかそういう人たちをこうまとめなきゃいけないみたいな、
で
なんか何かパワハラと呼ばれみたいな。
そうそうそう、それに輪をかけて、自分の上司は、昭和の時代のね、パワハラは普通みたいな時代の人が自分の上司で、
ノルマ一つみたいなね。
そうそうそう。で、部下は、飲み会に行くって言ったら、残業代出るんですかみたいに言われちゃうみたいな。
あ、なんかこれそういうショート動画とか見た、なんか。
でしょ、
お金出るんですかみたいなやつでしょ、
は
い
は
い、
そうそう。あれ、なんかやっぱりみんなちょっとね、たまたま上がってきて見てるっていうことは、すごい再生されてるからいろんなところに出ているわけで。私もあれたまたま見たんですけどね、いや、こんなこと言う人いないでしょと思ったら、聞いてみたら、いや、結構、いや、普通というか、あるあるなんですよ、やさやさんって、ね、現場の人たちに言われて。そう。なので、ちょっとこうね、聞き込み調査をしてみたら、一番やっぱり、こう、サンドイッチになって、大変な、世代、だと思ったので、ちょっとそのビジネスリーダーにね、エールを送るためにも、
いいです、
はい、今日はリーダーを助けるシリーズ、ちょっとしばらくやっていきたいと思ってるんですけども。
いや、でも大事ですよね。なんか、その、自分リーダーじゃないよみたいな人、と思ってて、やっぱいろんな人とこう、コミュニケーション取る機会ってやっぱ多かったりとかするから、ね、リーダーシップというか、なんか自分がやりたいことを実現していくためには、やっぱ発揮していかなきゃいけないと思うんで、
そうそう。
組織の人じゃないよって方もね、そうそう、ぜひ一緒に考えてみていただけるといいんじゃないかなと思います。
そうなんですよ。で、立場的にね、リーダーの立場にいない人でも、価値観に生きるとリーダーシップ発揮されてしまって、勝手にね、で、気がつくと、いや、あなたリーダーだよねっていうことで、こう持ち上げられるっていう状況になってくるんですよね。なので、今までの人生で、いや、自分はリーダーシップ取ったことないし、フォロワー気質なんですよねって、こういうイメージを持っていた方も、価値観に行き出すと、なんかリーダーになっちゃうっていうこと、すごくあるんですよ。そう。なので、今ね、関係ないと思っている方も、 自分がこう納得する人生を、こう自分で作り上げていこうとすると必ずリーダーになるっていうのはなってしまうので、今関係ないと思ってもね、知識入れといていてね、いただいてね、損はないと思います。
そう、あとね、俺今話聞いてめちゃくちゃ思ったけど、なんか
うん。
リーダーの気持ちを分かってくれる人ってめちゃくちゃ貴重だと思っていて、
うんうん。
なんかそのフォロワーというかメンバーの中でも、
うん、そうね。
なんか人の、こっちの立場もなんか、ちょっと失礼かもしれない。なんか、やっぱ違うじゃないですか、なんかそういうのって。
いや、そう。一人ぐらいいるんだよね。だいたい各チームにね、分かってくれる人がね。そう。
そういう人が一人だけさ、リーダーはすごい救われたりとかしますよ
救われる、救われる。本当その通り。なんか私も思い出してきた。じゃあ、やっていきたいと思いますが、で、リーダーさんのね、悩みをちょっとこう集めてみようかなと思ったんですけども、アンケート取ってる時間とか間に合わなかったので、プレジデントにね、プレジデントのオンライン、あるんですけども、雑誌のね、雑誌のプレジデントっていう雑誌のオンラインに、これ多分有料じゃなくても見れると思うんですが、ちょっとね、リーダーの悩みっていうのをこうアップされていたので、使わせていただこうかなと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。で、いろいろと、今悩みあると思うんですけれども、その中で一番の悩みが、今ね、ちらっと言っていただいた、部下が自分を理解してくれないっていうのあると思うんですよね。
おお、部下がなかなか理解してくれないと。
で、理解してくれないっていう言葉で表されるものでなかったとしたら、別の言葉で言うと、自分がこう思い描いているビジョンを理解してくれないとか、自主的に動いてもらえないとか、自分で考えて行動してくれない、言われたことしかやってない、指示待ちになるとか。
あ、もう、わかる。自走してほしいよね。いや、わかるわ。
で、部下とコミュニケーションがうまくいかないとか、そういったこと全部含めて、リーダーの人の、悩みだと思うんですけども、それらをひっくるめると、抽象度を高めると、部下が自分を理解してくれないっていう言葉で収束されると思うんですよね。じゃあ、それをどうしたら理解してもらえるかっていうことなんですけれども、そもそもね、理解してもらおうと考えているその意識の方向性だと、ちょっと難しいと思ってるんですね。
どういうことですか？こんなビジョンでやるんだみたいなことって、でもやっぱ理解してほしくないですか？
でしょ？で、経営者の方もよくこっちの方向に向かってると思うんですけど、自分はこういうふうに会社をしていきたいんだ、こういう世界を作りたいんだっていうのを言うじゃないですか。で、これに賛同する人に入ってきてほしいとかね。
海賊王に俺はなるってルフィが言うのに仲間が集まるみたいな。
それを、ありがとうございます。とてもいい例で。それを皆さんこう思い描いて、自分が旗を立てたら、よし、自分もそれやって、一緒にやりたいっていう人が、部下として来てもらえたら、社員として入ってきてもらえたらって思ってるんですよね。で、それはいいんですよ。それはいいんですけども、そのためには、最初にやることがあって、旗あげたら、その旗を理解してほしいの前に、相手を理解するっていうことが必要なんですよね。
なるほどね。
そこがね、多くの方は反対になってるなって感じてます。
そういうことか。旗上げるのはいいんだよね。上げてか
上げ
ら。
るのはいい。上げてから、なんで自分が旗を上げたのか、何をしていきたいのか、どういうふうにやっていきたいのかっていうのを、とうとうと語る人が多いんですよ。 それってあなたのビジョンですよねってことなんですよね。
でもそれはそうよ。それは私のビジョン語ってるんで、私のビジョンですが。それ
そ
を語
う。
れ
私
ば、
にはそれ関係ないから。
なるほど。
っていうのが、聞かされてる方の気持ち。うん。だってほら、ルフィがそう言った、ルフィだっけ？って
ル
合っ
フィ
てる？
ね。はい。
うん。がそう言ったら、たまたま結果としてみんなが、よしって言ってくれたわけじゃない？で、ルフィはそれを目指してはいなかったわけよ。自分が旗あげたいから旗あげたわけでしょ？自分が決意したわけですよね。結果としてそれに集まってきた。けど、そこと普通の人がやっている大きな違いは、自分もルフィのように旗をあげたら、そうやってみんなが集まってきてくれると思っているところ。
いや、そう、めちゃくちゃわかりやすいと。なんか、こうちょっと、サイさん、ワンピースわかってないでしょ？ちょっと。
全然わかってない。
わ かってないって言ってるでしょ？なんか、ワンピースは、そのルフィが海賊王に俺はなるとかって言ってるわけ。その一方で、じゃあそのゾロっていうね、一番最初に仲間になった剣士なんだけど、その人は、俺は世界一の剣豪になるんだみたいなことを、要は、そもそも最初から旗立ててるの。ゾロはゾロで。
なるほど。
で、なんか、波は波で、なんか、この世界一の航海士になるんだ、みたいなことを、こうやって、それぞれがなんかね、メンバーはね、旗立ててるワンピースって。それが、ルフィの人のところに集まったから、なんか、いや、一緒に目指そうぜ、みたいな感じになるんだけど、多分、普通の会社とかってそうじゃなくて、いや、そもそも、わかる。あなたは何目指してんの？みたいなことを知らないと、コミュニケーションにならないよね、ってことよね。
そうそう。そのゾロとナミ君のところには人は行ったの？
どういうこと？ゾロはゾロで一人で頑張っててみたいな感じ？で、ナミはナミ一人で頑張っててみたいな。
で、みんながルフィのところに、
そ
ゾ
う、
ロじゃなくてルフィのところにみんなは来たってこと？
ルフィが旅している間に、そのゾロと出会ってとかナミと出会ってみたいな感じで、まあ偶然の出会いが、こう、仲間になっていくみたいな感じ。
なるほど。じゃあ、ゾロもナミも仲間なの？
ゾロもナミも仲間、今は。
あ、今は。
そう、でも最初はバラバラに活動してたけど。
なるほど、なるほど。じゃあ、そうやって別々の志を持っていた人も、ルフィのところに一緒にやるって言ってきたんだ。
なんか結局目指すところ一緒じゃないかみたいな感じになって。
なるほど、なるほど。それは、ルフィはそうやって働きかけたの？
そうね、なんか相手が、例えば世界一の剣豪を目指してるとかってするじゃないですか。そしたらなんか、もうなんか一緒に行こうぜ、みたいな感じで、俺の船に乗れよ、みたいな感じで、こう、誘ったりはしてるかな。
なるほど。それ、俺の船に乗ったら、あなたが剣豪になるっていう志も、実現するよっていうことを言ってるのかし
ああ、でもそれに近いと思うんですよ。なんか同じ方向性やないか、みたいな。そういう言
ら。
葉ではないけどね。俺の船に乗ったら世界一の剣豪になれるぜとかは言わないけど、でも相手が目指してることを知った上で、誘ってるっていうところあると思うけどな。
ですよね。それをね、しないのよね。しないで、目の前の人が、A さんでも B さんでも C さんでも D さんでも、どういう人であっても、自分は、世界一のなんだっけ？海賊王になるっていうことと、海賊王になるってこんなに素晴らしいことなんだよ。世界はこうなるんだよっていうことを、A さんから Z さんまでに同じように言ってるのよね。で、違くなるはずじゃない？
確かに。その相手によってコミュニケーションがってこと？
そうそう。だって A さんは、ゾロさんみたいに、で、こう思い描いてる世界があるわけじゃないですか。で、B さんはナミさんみたいにまた別のものがある。で、誘うときに、口では言ってないかもしれないけど、このゾロさんが、一緒に行ったら自分の剣豪になるっていう、もの出していたものが、実現できるよねっていうことを思ったから一緒に来たわけですよね。 ということは、そのように、自分の目指していることが一緒にやったらできるよっていうことを思ったからじゃないですか。
確か
そこのプロセスが欠けてるんですよね。
に。
人が、ついてこないっていう場合。
そうね。それってでもさ、なんか、本来であれば、なんだろう。入社の面接の時とか、そういう時、やってるって話なんですか？
まあ、そこまで話を広げると、やってるけど、みんなやっぱり、本音と建前を上手に使い分けるので、
確かに。
別にそこの会社がどうビジョンあろうが、本当はそんなものに興味ないんだけど、会社に入るために、御社のビジョンにすごく感銘を受けみたいに。
どこに対しても言いますよね。御 社の
そう
ビジ
そう。
ョンに共感してって言いますよ
そうでしょ？で、そ
ね。
れにも難しい理由を一生懸命考えてから行くわけじゃないですか。
確かに して
な
る。
ので、
みんな頑張ってしてる、それ。
でしょ？こう、だから自分のところに配属された人たちが、この会社のビジョンと自分のビジョンと一緒だって思ってる人はほとんどいないわけですよ。
確かに。わかる。配属されてる時には会社のビジョン忘れてますよね。
でしょ？
わかるわ。
そこに、輪をかけて、部長のビジョンとか語られても、それ、会社のビジョン語られても、自分にインパクトがなくて、言葉でね、それ僕にとっても大事ですって言っていただけであって、本当は違ったのと同じように、部長がいくら言っても、自分ごとにならないじゃないですか。なんだけど、部長の立場の人、または経営者の立場の人は、言葉で説得すれば、自分のビジョンの素晴らしさをみんな理解してくれると思い込んでいるのですよね。だから自分の話をずっとするわけですよ。で、そこが私がやりたいことと、あなたのビジョンがこうやって結びついているっていうコネクション作ってもらわないうちに、どんどんとその自分のその部長の、ビジョンの素晴らしさを語られるので、聞いてる方は興ざめするんですよね、逆に。
辛い。いや、でもなんかさ、どっかで習わないかったですか？なんかビジョン語れとか、Y より語れ、Y から語れみたいなさ、やっぱそういう
そ
学んでるから、我々は。やっぱり。
うそう。そ
伝
こ
え
が
てくれ。
ね、そこに落とし穴があるんですよね。そう、視点を言われる方の視点になってみると、聞いちゃいないでしょ？聞いちゃいないんですよ。
代金はどうでもいいって。
そう、誰も会社のために生きようとは思ってないわけですよ。Z 世代でなくても、私たちも同じですよね。自分の人生を生きようと思ってるわけじゃないですか。そこに会社っていうものが、たまたま登場してきてるだけなわけなので、私たちが興味があるのは自分の人生だけなんですよ。そう。だから、この会社でこの役割をすることを通じて、自分のビジョンがどうやって実現できるかっていうところ、コネクションが結びつかない限り、自主性とか前のめりとか自分で考えるとか、そういうことにはならないんですよ。
なんだろう。自分のビジョンって、例えば何、その出世したいとかそういうのでいいんですか？
何でもそれは良し悪しないから、まあビジョンなんて、そういうものもありませんよっていう人も、だからこれが価値観なんですよね。人にとって重要なもので、仕事を通じてこういうことを得たいなって思ってるものは、言語化できてなかったり気づいてなくても、必ず全員持ってるので。
そういうことか。だから、相手の価値観になりそうなところをまずは知ろうっていう話か。
相手の価値観を知って、この仕事を一生懸命やったら、その自分の価値観が満たされて幸せになるよっていうところが入ってこないと、ね、ビジョンだけ示されても、そうですか、頑張ってくださいってなっちゃうですよね。
そうですか。頑張ってくださいってなっちゃいますよ。もう知ったこと
なっ
ない。
ちゃう。そう。 で、建前だけみんなやっぱり上手に、いいですねって、一緒にやらせてくださいとかっていうのが上手になっちゃったので、そういうふうに言うけど、言ってる方も心動かさずに言ってるし、それを言われた方は、それを鵜呑みにして、ああ、みんな分かってくれたかって思うけど、行動を見ると分かってないじゃないかってなってしまい、挙句には、突然辞表を出されて、一緒にやるって言ってたじゃんっていうことになる。なんか心からのコミュニケーションにもなってないんですよね、そういう場合。
そうね、そうね。
大体みんな上司とは、問題なくうまくやっていたいっていう気持ちあるでしょ？適当にうまくやっておけばいいや、みたいな。それのために言ってるだけだから、そこをね、理解しないと、私も痛い目を見た口なんですけれども、だからこそ、その人が本当にやりたい、本当に価値を感じていて、このお仕事、これやれてたらいいなって思うものと、自分のビジョンとが、オーバーラップするような、そういう話をするんであれば、心の底から、あ、それ素晴らしいな、自分も一緒にやりたいって思ってもらえるんだけど、そこをなくして自分のこのビジョンだけずっと語っていると、それはね、グレーの魅力のない絵画にしか見えないんですよね。
いや、でも分かりますよ。なんかさ、じゃあ逆に言うと上司がこうやって話すじゃないですか。部下の気持ちになってみるとさ、だいぶ分かってきました。なんか、やっぱ、あ、いいっすね、みたいな。交換します、みたいな。なんか、上司が気持ちよく話せたら幸せなんだろうなとかって思って、俺だったらリアクションしちゃうんですよ。
でしょ？なんかうまそうだもんね。
最
すごい
高
うまそう。私そういうの苦手なんだけど、隣でそういう人いたもんね、いつか思ってもないのに言ってるよみたいなね。
いや、最高ですね、みたいな。それって、要は、なんだろう。あなたのビジョンは確かに最高かもしれないし、それはそれで実現したらいいなって本当に思ってるんよ、きっと。でも、それを自分がやりたいかは別だよね、やっぱね。
そうなのよ、そうなのよ。
そうよね。
そこを自分がやりたいって思ってもらえない限り、上司の苦悩は続くわけですよ。
わかる。あくまでも、あなたチームが頑張ってる。チームの目標としては変じゃないですかとは思うけど、じゃあそれを自分が心からやりたいと思うかって言うと別よね。なるほど。
そうでしょ。だから、いろいろ言われると嫌になるし、仕事が増えると文句になるのよね。そうじゃなかったら文句にならないもんね。
いや、本当そう。
で、その根底にあるのが、ここのね、プレゼントのオンラインで、書かれていることは、別にプレゼントを宣伝したいわけでは何でもないんですけども、これ本当に確かにそうだなと思う。多くのビジネスリーダーが持ちがちな10の思い込みや前提固定観念。行動というのは思考から生まれて、思考は認知から生まれて、認知は意識から生まれるっていうのがあるんですけど、その意識がどういう状態かっていうのが、結局行動に結びつくので、意識の中に思い込みや前提固定観念があると、それが、プロセスを通って行動に現れるんですよね。
なるほど。この意識
なので、
がそもそも、だから、なんだろう、行動になってるから、その意識を変える必要があるよねって話よね。
そうです。で、その意識を作っているのが思い込みや固定観念で、これ、言語化はなかなか難しい領域なので、ここにね、書いてあることを皆さんも読んだら、すごく納得されるんじゃないかなと思うのでね、ちょっと紹介したいと思うんですが、
いいですね。
これ、いつのかな？ 5 月13日、最近ですね、24年の5月13日に、出ました、プレゼントオンラインの、俺の考えがわからないお前が悪い。 日本の職場に特に多い思い込み強い系上司の衝撃の胸の内。
いや、いいですね。
はい。これをね、紹介したいと思います。まず1ページ目の図表1っていうところなんですけど、固定観念がね、10個ぐらい上がってるのかな、10の思い込みか、そうですね。はい。1番目、すべての仕事は完璧にやり遂げないといけない。
なるほどね。これが完璧にやり遂げなきゃいけないよねっていうのが思い込みだよねってこと？
そう、ビジネスリーダーが持っている思い込み。
確かに。持って
なの
そ
で、そう、完璧にやろうと思うので、
う。
完璧にやっていない部下がいると腹が立つっていうことですよね。で、結果が出るまで頑張り続けないといけない。これが2つ目。
まあ、一番と連動してるよね。一番ちゃんとや
一番
る
と連動してる。そうで
た
す
めに
ね。
も頑張り続けないといけないよねと。
だから頑張り続けない部下がいると理解できない。3番目、みんな頑張っているのに自分だけ早く帰ってはいけない。楽しんではいけない。
ああ、わかる。背中で語んなきゃいけないんじゃないかとかね。
ああ、そうそう、そうそう。
ありますよね、これはね。これは思い込みだよねってこと。
そう。それ思い込みっていうことですよね、全部。
早く帰ってもいいんだよと。
そう。そうですよね。だから Z 世代が、残業1分たりともしないっていう人も増えてるらしいんですけども、いやいや、それはないだろうっていうふうに思っちゃうってことですよね。
確かに聞いたことあるよ。なんか、その、リーダーが帰んないから他の人も帰れないんだみたいなね。そういう話ことよね、これね。
そうですよね。それ、リーダーがそう思ってないんであれば、帰れるはずですもんね。はい。4番目。自分の時間は犠牲にして、かっこ後回しにして、周りを優先しないといけない。
なるほどね。
これ、何々しないといけないっていうふうに、表現されているものは、そのように普通部下だったらするよねって思っている上司っていうことですよね。
そういうことか。周りのサポートをするのは役割でしょみたいな。それは責
そう
任
そう
みたいな感じになってるわけだ。
そう。そうそう。先輩が一人で頑張ってるところ、一番下っ端のお前が帰るなよっていうことですよね。周りを優先しないといけない。で、5番目。はい。これはね、同意してくれる人多いと思うんですけど、自分のことは今でなくても後から時間を取ってできるはずだろ
なるほどね。
う。
他の
ジムに時
同
間
意
な
を
んでとか言っ
し
ちゃって
、
たらと思うんですよね。
なんなら家に持って帰ってやればいいじゃないか、みたいなぐらいの。
そうですね。はい。6番目、これもあるあるですね。相手からの連絡はすぐに返さないといけない。
でもやっぱちょっと俺思ってるとこあるかも、それなんか。
これ？
なんかレッスが早い人は仕事できるみたいな風潮ってありません？やっ
い
ぱ。
ますよね。でも、ホリエモンとかはね、電話にも出ないし、メール返す時間とか決めてるっていうのあったんじゃないですか、確か。
確かに。まあ、全員が全員から返信早いわけでもないってことよね、きっとね。
まあ、だって返信早いってことは、自分が例えばこう2時間集中して何かをやろうとしても、誰かからピコンってきたら、それに返信をすることを優先するわけでしょ？
確かに。
で、2時間経ってから1時間後に返信してもいいわけじゃないですか。
そうね。
それをね、やっぱりこう、即レスできる人間伝説ありますよね。それが上司だと結構きついですよね、これ。上司からすぐに返さないといけないって。
いや、なんかそういう即レスするとか、周りの人を優先するとか、なんか、そういうチームの方がなんか一見良さそうな気がするんだけど、まあそれもだから思い込みだよねってことよね、きっとね。
全員が自分からそう思ってればいいんだけど、そうじゃない人に、この概念を強要するでしょう、リーダーになると。
そういうことか。レス早いのは当たり前だろう、みたいな。
そうそう。そう。遅いと、お前仕事できないやつだなって、レッテルを貼られる。だから、ホリエモンみたいな人が、会社になったとして、いやいや、自分は自分が集中してるときに電話が鳴っても出ないよとかって言うものなら、 受け入れられないわけじゃないですか。
うん、確かに。
うん。
確かに。
リーダーの人が、自分はそうするよって言って、人に強要しなければ、何
う
も持たないわけなんですけど、
ん。うん。
うん。これね、自分のルールは他人のルールっていう言い方をするんですよ。
はいはいはいはいはい。俺はこうだからみたいなね。俺がルール。
そう。自分が従っているルールは他人も従うべきだって思ってるっていうことですよね。それを、続けていると、周りもストレスだし、自分もストレスで、どんどん心の溝がね、広がっていくんですよね。はい。で、1、2、3、4、5、6、7番目。自分で行った方が早い。
なるほどね。
周りに任せると遅くなる。質が悪くなる。
俺、なんかめちゃくちゃ思ってる人多そう。
うん。多いですよね。うん。だから、自分の方がお給料いいわけなんで、うん。経験も、何ですかね、洞察力みたいなものも、少ない人なわけなので、自分がやるように遅くて、質が低下するのは、まあ、当たり前なんですよね。ですけど、そう思ってるっていうことは、本当に信頼して任せるっていうことをやってないっていうことなので、お前がやったら質が悪くなるって思われてて、仕事をアサインされてるっていうのを感じますか？他の方もね。
なるほどね。いやでも
うん。
そうですよね。自分、これでもやっぱ多いですよね。なんでなんだ。なんか、
だって当たり前だもんね。
そういう環境で育って、みんながそういう環境で育ってきてるというか、みんながみんな思ってるのも面白いですよね、これだって。
うん。いや、だって当たり前だから。
そっ
自
か、
分
経
の方が
験し
経
てる。
験長いからリーダーなわけなので、リーダーが一番上手で一番早いのは当たり前よね。
なるほどね。そっ
だっ
か。
たら部下、いらないから全部自分でやればっていう。なっちゃいますよね。そう。で、その時期を、まだ2年目だから、仕方がないよねっていうことで、温かく見るのか、その人はもともと、できる人だから、経験さえ積めばできるようになるよっていう目で、こう、任せてもらえてるかっていうのはやっぱり伝わるので、うん。
そう
はい。
ね。
これもね、ネックになっているっていうことですよね。
いろいろありますね。
うん。はい。じゃあ、8番目。チームメンバーは私が考えていることを理解しているはず。
最初に言うやつか、これ。
そう。理解してくれているはず。分かってくれているはず。だって言ってるじゃんってことですよね。ビジョン言ってるじゃん。だから理解してくれているはずと思っていたのに。っていうことですね。これ名前がついていて、このプレジデントさん。恐怖のテレパシー上司って。
恐怖のテレパシー何？
テレパシー上司。
テレパシー上司ね。なるほど。お
うん。
前分かってるよなと。
そうそう。もうテレパシー使えよっていうことを言われてるっていうことですよね。
なるほどね。テレパシーの仕方をまずは教えてくれよってことですね。
うん。うん、言わなきゃ言わなきゃ分かんないよってことですね。はい。で、9番目。助けを求めてはいけない。それは弱い人がやることだ。
ああ、来た。応援じゃないですか、これは。
うん。で、だから助けを求められないメンバーが続出しちゃうっていうことですよね。
そうね。なんかやっぱ、みんななんかさ、困ったことあったら相談してよとか、何でも聞いてよとかっていう言葉は使うけどさ、実際それが実践できてるかって言ったらまた別ですからね。
うん。うん。そう。そうなんですよ。助け求められようもんなら、って、自分はそんなこと言ったことないけどって、ね、明日までに終わりませんとか言われたら、自分だったら、12時まで残業して、終わらせてきた、みたいなね。うん。でも、7時ぐらいになって終わりませんって、言われたら、あ、 仕方がないよねって、じゃあみんなで手伝おうかっていうふうに、責めずになる上司ってあんまりないですよね。
確かに、確
そこでね、責めても状況は改善しないわけなので、
かに。
ね、みんなで手伝って早く終わらせるっていうのが、まあ、ベストな策っていうふうに、すぐに頭をね、切り替えられる上司ってあんまりないんですよね。まあ、助けを求めるのもね、その、ラストモーメントではなくて、もっとね、早めにね、あ、ちょっとこのままで終わんないなって、前日ぐらいに助けを求めた方がね、相手も受け入れやすいっていうのもあると思うんですけども、はい。でも、それも言えないのも、助けを求めたらダメっていう風潮があるから、最初の時にね、助けを求めなくて、ギリギリまで自分で頑張ろうって思っちゃうわけですよね。
自分でどうにかしなきゃってなればなるほど、助け求めれなくなっちゃうんですよね。
だからもっと早く言えよって思うかもしれないけども、その言えない雰囲気を作ってるのは上司なんですよね。
それがこういう、だから思い込みとか固定観念とかで、そういう状況になっちゃってるっていうこと。
そうなんですよね。
なるほど。面白い。
はい。で、10番目。これは結構なんですけども、
結構、はい。
コアのね、思い込みをすごくついてるなと思うんですが、自分は貢献できていない。何もできていない自分はダメな人間だと思い込んでいる。
これ上司がってこと？
上司が。
なるほどね。
これ、例えば、部長だったとして、部長会議とかで他の部長とかがこういう結果を出していて、こういう意見を言っていて、ああ、いいね、なんとかくんとか言われちゃっていて、あ、自分、ちょっと部長の中でもいけてないじゃんって思ってるとするじゃないですか。そうすると焦るわけなので、もっと働けっていうふうに部下に、なってしまうし、その自信のなさがバレないように、威嚇するっていうかね、できる人に見せるように、クジャクが、男性のクジャクがパーって、私は素敵でしょって見せるように、自分をこう、まあ、作ろうみたいになってくるので、そうすると、そのビジョンを実現するっていう、そのために働いているのではなくて、その自分の威厳を証明するために働くみたいになっちゃうんですよね。
なるほどね。俺すごいだろみたいなところが、通りになっちゃうんだ。
それがね、目的化しちゃうんですよ。
なるほど。みんなから認められることが目的になって。
で、そのためにすごい一生懸命になるので、それがこう垣間見えると、部下としてはね、こうなんか、ああって残念だなって思っちゃうんですよね。
わかる。なる
だからちょっとこの人についていきたいなとか思わないってことですよね。はい、ちょっとリーダーの方をサポートするっていうことでお伝えしたわけなんですけども、サポートするようには聞こえなかったと思うんですよね。
んな追い込みあるよねっていうね、ちょっと厳しい現実をみたいな。
まあ、ダメ出ししてるように、聞こえたかもしれないんですけども、これ、そうではなくて、こういう思い込みがあるから、冒頭で言った、ああいう問題とか、こういう問題とかが、こう、生きてるんですよっていうことを、まず、自分で考えてみて、あ、これ、そうかなって、謙虚にこう、現状を受け止めるっていうことですよね。
そうね。もしかしたらこれ自分やっちゃってるかもとか、気づくところからですもんね。
気づくところから。普通の人間は、そうなってるかもしれないよって言われたら、いやいや、自分はそうではないって言いたくなっちゃうんですよね。ですけど、私もたくさんの、 中間管理職の方とかリーダーの方とか、お話しさせていただいてきてるんですけども、成長する方とか、問題を打破する方っていうのは、なるほど、自分そうなってたのかって、だからかっていうところを認めるのが早い人なんですよね。うん。それによる、
なる。
その展開が早いかどうかって。うん。で、これを言われたときに、いやいやいや、そうじゃなくて、私はこういうふうに考えてやったから、これには当てはまらないですっていう、まあ、言い訳とか背景説明が、これの10倍返ってくる人っているんですよ。
わかる。
そうすると、自分の現状を客観的に見て、本当はそうなっているんだけど、それを認めないっていうことは、現状がここ、ゴールがここ、じゃあどうしたらいいっていうふうに考えられないことなので、策が打てないってことなんですよね。
そうか、そうだよね。だからその次の成長する機会を自ら、こう、封印した。
なので、もう、で、そういう人ってなぜ認められないかというと、やっぱり自分はダメな人間なんだっていうのを根底にあると、だけど、ダメな人間だってこう、口に出したり認めちゃうと、本当にそうなっちゃうから、それができないんですよね。うん。なので、ダメとかダメじゃないとかってそもそもないので、そこをまず、まあ、今の一言で、本当にダメなんだって、ダメかもしれないって不安に思ってる人は、今の一言だけで払拭できるものではないと思うんですけども、もしね、自分該当するなって思った方は、何かができないとダメなのって、そもそもできないと思い込んでるものは、どっから来たのって、ただ隣の人と比べてるかも、だけかもしれないし、一回怒られた経験があるだけかもしれないし、できないかもしれないっていう心の底の底の底にある恐れっていうのは、本当ですかっていうのを見ていただけると、それだけで、まあ、この恐れっていうのをね、手放すことができたりもするので、それをまずやっていただきたいと思うんですが、一人でちょっと難しいなっていう方はね、ワークがあるので、ご連絡をね、いただければ、うちのコーチがね、単発でも、相談に乗らさせていただきますので、
いいですね。
ね、はい、ぜひね、コンタクトを取っていただきたいと思うんですが、まあ、このチームの問題とか、部下の問題とかに見えるものは、実は自分の中のこの思い込みで、自分が取っている行動が起こしていることなんじゃないですかねっていうことなんですよね。
そういうことはいっぱいありますよね。
うん。
それはちなみに何ですか？セッションみたいなことをやってるってことなんですか？その、なんだ。コーチングセッションみたいな話なのか
そうですね。コーチングセッション、その通りです。
な？
自分が気がつかない、こういうふうに思っているから、そういう行動になってるんですよねとか、非言語でそういうことをこう、醸し出しちゃってるよねっていうことに気づいていただいて、じゃあどうしたらいいんですかっていうのをね、コーチングさせていただくっていうのをやってるんですけども。
すごい。だから今までのちょっと価値観ワークとかとはまた違いますよね、それね。
そうですね、これ実はやっていて、あんまりね、こう、何ですかね、付属サービスな形で、ここに入っていただいている方々に、お一人お一人カスタムメイドでやっていたことなんですけれども、この度、3回の、ね、動画で、こういうことを、理解していただくための、無料動画っていうのを、ね、作ったんですよね。うん、なので、最初にそれを見ていただけるといいかなと思います。
いいですね。じゃあ、この、それはどっからか、もう動画が見れるものがあるってことなんですかね。
そうです、そうです。概要欄に、リンクを貼っておきますので、6月と7月の中旬ぐらいまでかな、無料で、公開していますので、 ぜひね、早めにチェックをしていただいて、ヒントをね、得ていただけたらと思います。
それは対象としてはやっぱ何かしらのこうリーダーとして活躍されている。
そうですね。
このリーダーシッ
はい。
プを磨いていきたい、見つめ直していきたいっていうためのステップっていうことですね。
そうですね。そうです。その通りです。リーダーの方で、もしかしたら自分のこういう思い込みが、問題を作り出しているじゃないかなっていうところを今日聞いていただいて、思っていただいたら、じゃあ、どういう思い込み自分を持っているのかなって思います。これも人によって違うので、それと、それを明らかにして、じゃあ、その思い込みって、どうしたらクリアできるんですかっていうことですよね。それを提示して、一緒に、コーチと一緒に、ワークをして、手放していくっていうプロセスをしていくんですけども、それのね、全貌を、3日間の動画でお伝えしていますので、
いいですね。素晴ら
はい。
しい。ぜひ、多分今日の話を聞いて、多分何一つ当てはまんないみたいな人、俺いないんじゃないかなと思っていて、何かしらはまってるというか、はまりますよね。なんか、
これ素晴らしいと思いましたね、私を見たとき。確かに全部ね、あるあるだよねっていう。
そう。やっぱなんか、組織としてとか、リーダーシップとして、やっぱ課題はみんなどっかしら絶対あると思っていて、なんもないですみたいな人っていないと思うので、なんか本当一つ思い込み外すだけでも、クリアするだけでも、本当、なんだろう、チームとして、こう、飛躍していけるチャンスがあるんじゃないかなと。ぜひ、はい、今回この機会は活かしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日は久しぶりにね、ビジネスリーダーの方向けにお伝えさせていただきました。またちょっとこのシリーズね、何回かやっていきたいと思いますので、またね、聞いていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。